77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年1月30日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先だっての大雪は大丈夫でしたか？
はい、なんとか大丈夫でした。
なんとか大丈夫でした。
でも
一場休みやった
よ。一場休みでした、ね、お店も休みでした。そりゃそうやな。
だからやっぱりね、何が驚いたかっていうと、うん、諫早の某そのたらみにある大規模パン工場、パン、
はいはい、
で物流が止まって、
止まってね、
大量のパンが動けずにいる、
はい、今日写真見せていただきました。
これの行き場探しで大変だったんですよ、
はい、うーん、 ね、うん、
ご相談があって、
はい、
でまあ、広い広範囲で考えると長崎に送ったり、うん、いろんなネットワークあるけど、
うん
うん、運べないじゃないですか、
はいはい、
ってことは小さなエリアである程度乗ろうと、
うん、
厳密に言うと5000個なんです
ね。5000個ですか。
でそれを吐き出すためのやっぱり日常的なやっぱり連携っていうの、はい、
うん、
中にはその食べ物に困ってる人がいるわけで、
そうです
ね、
うん、
で片や5000個のパンがどこ行こうかって思ってるわけです、う
ん、動け身動き取れないですもんね。
そう、
あの雪じゃね、
そういった連携システムがいるなと、
うん、
思いましたですね、
はい、
うん、だからどこどこにね、
うん、
取りに来れる人はどんどん来てください、
うん、
プレゼントしますみたいなのが広報できてたら、
あ、なるほど、
本当思ったんよね。で、賞味期限が2日ぐらいやからパンって、
あ、そうか、うん、そうですね。
だからこういうのはね、日常的になんかね訓練しとかんとね、うん、と思うよ、
まあ、思ってもいないというか、まあ雪に慣れてないしね。
でスーパーとかコンビニとかパンとかおにぎりとか消えるわけよ。
してるしね。
でも全然あるわけよ。
あるけどそこまでたどり着けない。
そうそうそう、ね、だからみんなが集まりやすいとこにポンと置いて、
うんうんうん、
どうぞみたいなのが
そうね
できたらいいんやけど、意外とないね、そういうのがね。
そうね、うん、言われてみるとない。
ない、
確かに、
もうちょっと考えましょうということですね、はあ、さあ記念すべき193人目のゲスト様は、うん、はい、諫早地域おこし協力隊第4弾、
お
菊山隊員、伊藤隊員、木下隊員に次ぐ第4弾、
はい、
埼玉県出身移住者、下崎玲奈隊員、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ埼玉から
埼玉から埼玉からです。
埼玉といえばピーナッツ。
え、それ千葉ですよ。
あ、千葉梨も千葉か
埼玉は
埼玉何がある
の。深谷ネギ。
あ、ネギ。
あ、そうか。
川越は芋とか。
芋、
うんうん、あとなんだろう、あんまり目ぼしいものないですね。
所ジョージの出身地。
所ジョージは埼玉なの。
世田谷に住んでますね。あ、所沢出身ですね。
だったっけ、埼玉じゃなかったっけ。
埼玉じゃないんじゃない
もうガグダグダレイナちゃん、レイナちゃんってカタカナでレイナって。
あ、そうです。
本名なんですか。
そうなんです。
いい、
そう、生まれた時アメリカだったので、
はいはい、
漢字が使えなくてカタカナになりました。
アメリカで生まれたの。
そうなんですよ。
アメリカ国籍
はそうですね、うん、持ってました。二重で持ってて、
うんうん、
で、でも3歳までしかいなくて、
うん、
3歳までアメリカで過ごしたのね。
そうなんですよ。
へー。
でそこからあとはずっとこっちなので、埼玉です。
お父さんがアメリカ人。
そうなんです。父がアメリカ人で、
ね、お母さんが日本人。
そうです、そうです。
うん、だからね、目の色がちょっと茶色っぽいなって思ってたんですけど、これは
自分の目の色なんです。
へー素敵やね。
素敵よね、かわいい。
まあ、子どもの頃っていうか、どんな子だったんですか。何が好き。
小さい頃から、ジブリとかハリポタとか、うん、ファンタジーものが好きで、
うん、
まあ、なんかジブリの影響で絵を描くのがすごい好きになって、なので小さい頃から絵をよく描いてましたね。
ジブリは特に何が好きですか。
ナウシカです。
ナウシカ、
ナウシカ、
今も原作の漫画を全巻持ってます。
お、すごい。原作を全巻、
はい、
ナウシカのやっぱりどこに惹かれるんですか。
映画だと原作の2巻分ぐらいまでしか放送してないんですよ。
あ、そうなの。
そうなんです。全部で7冊ぐらいあるんですけど、なので読むと もっと話は深いんですよ。
なるほどね。
あ、そうなんだ。
時間がね、うんうん、
それはちょっともっと
ネタバレになるので詳しくは言えないですけど、
いや、この間ね、孫たちが遊びに来た時に、うん、まあ、小学校2年なんやけど、
うん、
天気悪くて、
うん、
千と千尋
を
ずっと見よったわけさ、
はいはい、
そしたらね、テレビでもあるじゃん、
うん、あるある。
でやっぱりね、鋭いっちゃうね、このシーンはテレビにはない、うん、
あちゃんと覚えててね、うんうん、
カットされたり
カット、うんうん、そうそうそうでそういうのがなんかちょいちょいあるらしくて、うん
ありますね、
その都度言うわけさ、うん、
よく覚えてますね
そうそう
すごいね
すごいよう
ーん、7巻もあったんだ
そうなんですよ
ちゃんと諫早まで持ってきました
持ってきました
実家に置きっぱなしじゃなくて
まだね段ボールの中なんです
そっか埼玉から来て何ヶ月ですか
10月に来たので、うん、11、12、1月3ヶ月経ってもうすぐ4ヶ月ですね
4ヶ月目に入るところね、
なんか出産みたいね
うちの孫今10ヶ月目です
もう孫いらっしゃるんですか
そうおちゃんと同じ年だからねおちゃんが早かったのおじいちゃんになる
そう、うちも5人いるのであ
お二人とももう孫がいるんですね
そ う, そ
う,
孫います
うまいねレイナちゃんねそういう風に見えないですとか
言う全然見えなかった
そういう風に見えないって一言も言ってないやんか
先に言われちゃった
まあちっちゃい頃っていうか学生の頃どんな職業に就きたかったとかあるんですか、
まあ、やっぱり絵描いてたので、うん、イラストレーターなりたいとか、うん、画家になりたいとかでも大体イラストレーターになりたいって毎年言ってましたね
なるほど
もう今イラストでも今でもずっとちょこちょこ描きます
そうですね、うん、なんかやっぱずっと絵習ってたっていうのもあって、うん、初めて就職したパン屋さんでは、はい、ポップとか店頭用のイラストとかを描かせてもらうことになって
なるほど
そういうところにも行かせてきたのかなと思ってて、うんうんまあ、ちょっとフリーでやるにはちょっと食べていくのきついなって思って
あなかなかね、うん、そういうやっぱりクリエイター系はさ歌手もそうやけどさ
そうです、ね、
だから仕事のメインとして持っていくと苦しくなる時があるからさ、うんかね、
でも本当にパン屋さんで働きながらパンの絵をアンパンの絵、うん、ショッパンの絵とかってそういうのを描いてポップも一緒に
そっちが楽しい場合もあるよね、
うん、そうですねやっぱそういうのがきっかけで逆に食べ物作る方にも興味が出て調理師の試験受けて、うん、免許取って、うんで前職では保育園で働いてたんですけど、うんまあ、調理のお仕事しながら、うん、イラストとか、まあ、兼業みたいな感じで
なるほど、ね、じゃあ保育園でもそのイラスト活かせますよね、
まあ、確かにそうです ね,
ね子供たちに書いてあげたりとか、うん、お手紙なんかにもねちょっとねで名刺いただいたんだけどこの紫のホロムラノがあってね
素敵なキラキラして、
うん、キラキラしてねイラストが可愛い本人の似顔絵が描いてあるんだけど、うんね、残念ながらおちゃんは老眼で見えないらしい
そうそうちっちゃくてね細い線で描いてあってきっと可愛い絵なんだろうなって思うんだけども老眼にはちょっときついかな
これは、うん、一部の人に見えないと不評なのでちょっと、まあ、今持ってるのさばき切ったらちょっと字を太くします
太い線でね
太くします
でもほら大村にシュシュって言って、うん、大規模なその産直のエリアが大人気のエリアがあって、うん、そこ結構イラストレーターが活躍
するそうなんですか、うん、専属でイラストレーターさんが雇われてるんですか
写真 と、イラストは専属でいます、
うん、あいいですね
もうポップが全て
だってセミナーの講師とかで呼ばれてるみたい
なそうなんですか、
うん、全国で、
じゃあ自社内にそういうちゃんといるんですね
そうそうそういるいる行ったら社長いい人よ、う
ん、あ今度紹介してください、
うん、紹介せんでもいきなり行っていいよ
社長って言って行ったらおーおーって言う、う
ん、シュシュ 2,3 回行ったことあるんですけどすごいなんか自社商品とかもすごいいっぱいあってそ
う
そ
う、うん、勉強になると思うよ、
うん、なんかねジェラートとかも種類多いしそうそうパン屋もあるしそうそうビュッフェもあるし
結婚式もやってる
あそうなんです
かライブとかもあってるよへあ楽しいですよね、うん、
すごいなと思って、うん、何度行っても飽きないですねあそこ、ね、
でシュシュの宣伝みたいになってるけど実を言うと彼女はどこにいるかというと
サザンカ高原です
サザンカ高原上手に話戻すよね俺もうちょっとシュシュ行こうかなと思ったけどサザンカ高原担当なのね
そうなんです、まあ、サザンカ高原含む小長井町もなんですけど、まあ、主にまあ、サザンカ高原にいることが多いですね
もう普段はサザンカ高原のハーブ園とかいろんなこう場所をいろいろ回って
そうなんです、うんうんまあ、師匠にいることもあるんですけど、うん、サザンカでにもデスクがあるのでサザンカにいて仕事したりとか、うんうんまあ、先週なんか雪で本当に丸1週間ちょっと上がれなくてずっと師匠にいたんですけど
1週間上がれんかったの？
なんか もう路面凍結
そうやな
ところのなんか次元じゃないぐらいカチンカチンの雪がいっぱいあったみたいで、ノーマルタイヤじゃ来れないよって言われたので、
なるほど、ね、
毎日今日は行けますか今日は行けますかって聞いたんですけど、
ぜひね、うん、いいとこやからサザンカ高原、
うんうん、あの本当に無料だしね、いろんなもの ね、 そうですね、無料で遊べるって子供連れにはいいですよ、うんうん、
入園料かからずにアトラクションごとにお金払うようになっているので、うんまあ、乗らないなら無料だし、
そう、ね、よくお弁当を持って行ってましたよ、うん、子供が小さい時は、
うん、
ね、
俺いまだに行くけど、
あ、おちゃん子供だから
いまだに
一人であのスライダーやったりとかしてるじゃない
あれ楽しいですよね
楽しい、あそこまで行く道中も楽しい、
あ、いいですよね、
林道ずっとね、うん、行くので、
サザンカから帰る時も下りに有明海と雲仙が見えて、
あれが綺麗よね、
綺麗だなって毎日思ってます、
うん、下る途中にね、うん、パーッとね、
すごく綺麗ですよ ね、
素晴らしいね。そっか、埼玉海がなかったから。
そうなんですよ、
海への憧れもなんかきっかけなん、こっち来る。
そうですね、なんかまあ小さい頃幼なじみのおじいちゃん家が淡路島なんですけど、
はあ、
そこに毎年泊まりに行ってて、
うん、
で海でわーっと遊んで、うん、っていう夏休みを毎年過ごしてたので、うん、なんかもう海大好きっていうか海への憧れが強くって、うんうん、海ある場所に行きたいなっていうのと、
うん
まあ、なんとなくだから都会よりもなんか地方に移住したいなみたいな気持ちもそういうのでありましたね。
あ、そうなんだ。
ご兄弟は、
弟がいます。
弟と二人兄弟で、はい、お母ちゃん寂しいやんじゃん。
そんなことなさそうですよなんか
レナちゃんのお母ちゃんだもん
楽しそう。
親は今なんかあの BTS にハマっててもう推し活で忙しくって。
何活？
推し活ってお茶わからんけど説明してあげて。
そう、推し、自分の推し、
好きな人
が BTS なんですよ、うちの母親は、うん、なのでもうなんか同じ推し友達を作って一緒に韓国行ったりとかすごい忙しそうにしてます。
もうライブに行って追っかけよ、要するに。
そうなんですよ
あれは楽しいと思う。もう好きな人をワクワクしながら追っかけるって、
うん、そうですよね。
そのレイナさんもこっち来て3ヶ月4ヶ月、
4ヶ月
ね。お母さんとは会ってたの、
年末クリスマスぐらいから、うん、あの3週間ちょっとうちに来てて、
うちに来てて、
そう、あの年越ししました。
年越しして、
朝早で、
お母さん2人でね。
お母さん仕事してないの？
リモートワークで、なのでもうパソコン1台持って。
ってことは全然どこにいても仕事ができる。
そうなんですよ、羨ましいですね。
羨ましいね。
何屋さん？
なんか英語研修とかそういう研修関係の会社ですね。
じゃあまさにもういらんね、うんうん、
だから寂しいって感じる暇はないんじゃない？
そうかもしれないです ね、 あの、うん、猫に会えなくて寂しいとは言われたことありますけど
あ、猫がいる。
そうなんです、猫を埼玉から連れてきたんですよ。
あ、連れてきたの？
そうなんです。
じゃあ今あの小長いじゃなくて高木だっけ？
高木です。
レイナちゃんが飼ってるの？
そうなんです。
お母さんが飼ってた実家の猫を？
いや、私が拾ったので、うん、実家で、はいはい、私が面倒を見るってお約束だったので連れてきました。
じゃあもうどこにでも連れて行きなさいよって、あなたがどこ行ってもいいけどこの子だけは連れて行きなさいよっていうやつね、う
ん、なので一緒に引っ越してきたんですよ
、お家で留守番しとるわけだ。
そうなんですよ。
どんな色？
淡くて色薄い、なんかあのシャムトラみたいな感じなんですけど、ちっちゃい頃本当にシャム猫みたいな感じだったんですけど、今ちょっとトラ柄がちょっと強く出てきてて、目が青いんですよ。可愛いです。
可愛いね。
目が青いの？
目青いんですよ。
へ、
ちょっとなんか上品な感じよね。
野良猫の割にはちょっと上品めな顔してます
なんかジブリに出てきそうな。
確かにな
んか変身して王子様になるのではないか
と。王子様になってね、猫の恩返しだ、
うち女の子ですけどね
諫早はいかがですか、実際来てみて。
いや、なんか食べ物も美味しいし、うん、毎日景色もなんか楽しめるし、
うん、
あと人がすごい優しくて、
うん、
みんなやたらいい人すぎてちょっと最初は困惑してました、
うん、いい人すぎると困惑
なんかあの お野菜とかもくれるし、車乗ってても、うん、すぐみんな譲ってくれるんですよ。入れてあげるよっていうサイン出してくれたりとか、うん、なんか都会じゃみんなもっと絶対に譲らないぞみたいな感じだったので、
そっか、
優しすぎると思って
、じゃあ、そっか、都会にいる頃レイナちゃんは電車通勤だったの？
あ、そうですね、通勤は電車で、うん、結構毎朝満員電車、帰りも絶対座れないみたいな感じでした、ね、
帰りも座れない、
うん、帰りの方が座れないですね。
あ、そうなんだ、
うん、ぎゅうぎゅう詰め、
ぎゅうぎゅう詰めですね。本当具合悪くなりそうですよ。
じゃあこっち天国やろ、ね、
本当に朝バスで今通勤してるんですけど、うん、バスに人全然乗ってなくて2人席になんか荷物置いて1人で座れるのってなんかハッピーだなって思う。
そうやろ、運転手さんが話しかけてきたりせん？どこまでですかみたいな。
いや、それはないんですけど、でもなんかたまにバス誰も乗ってないのが来ると運転手さん今まで誰も乗せずに走ってたのかって思うときもあります。
そっか、そのぎゅうぎゅう詰めの電車からすればバスに荷物を置けるっていうだけでも幸せだなって思えるね、うん、
本当です、うん、
猫バス状態やろ。
確かに
このバスはどこまでいるんだろう。
お客さんが全然いないという、
もうだからバスからのんびり有明海見ながら小長井支所まで通勤してるんですよ。
あ、いいね。でもね、うん、なんか飲みながら行きたいな。
幸せやね。だからそういうのって僕らあんまり経験値がないので、
う
んうん、だからそういう幸せ感が
ない、分からんよね。だからそういうバスが当たり前なんで、
うんうん、
それが通勤がそんな大変っていう意味も経験がないからね、う
ん、経験ないもん、
うんう
ん、で食べ物が美味しいってそこ日常だからさ。
いや、なんか直売所とかが結構多いじゃないですか、うん、埼玉直売所なんて全然なくて、スーパーで普通に野菜買うんですけど、 それも地元産のものってほぼなくって、埼玉県産のものってすごい ないんですよ。
それ最初さ、うん、菊山隊員がこっち来た時に、うん、第一声がそこやった。
あ、本当ですか。
産直が全部諫早さんだ。
そうなんです。だからこっち来てから地元のものが売ってて、うん、しかも安くて新鮮なのって贅沢だなと思って、
うん、そうね、そうよね、うん、みかん の無人販売とかも
そうですね、しかも安いし、
うんうん、
だから産直の中でどこが新鮮みたいな話やから、
うん
うん、うちにおごとか
そういう次元なんですね。
そういう次元。だからお花はここがいいとか、なんか野菜はここがあったら1日違うとか、
そういうのがあるんですか。
あるある。
私からすると全部新鮮って思っちゃうんですけど。
そうよね、
ねえ、
うんうん、
よくほらなんかさ、グルメ番組とかで、はい、そのお刺身とか食べるシーンで、
うん、
臭みがないですねみたいに言うけど、うんうん、臭みのある魚食ったことないもんね。
本当ですか。いや、なんかもう透明度とかが違って、うん、埼玉は海ないので当然結構冷凍された魚なんですけど、うん、種類も全然違って、
そうよね、
こっち来てから種類の多さとなんか透き通ってるみたいな感じの、うんうん、なんかどこに行っても透き通った魚が売っててびっくりしてますね。
いや、それは竹の鮮魚言ってくださいよ。
うちね、食べにおいでもう、もう本当に死ぬまで生きてた魚がね、うん、
死ぬまで生きてた魚
コリコリするからね、あの刺身。
いや、なんかこっち来てから魚食べる頻度だいぶ上がりましたね、
うんうんうん、美味しいって思ってもらえると嬉しいね。魚嫌いだったのけど、
うん、
こっち来て食べたら美味しかったってね、うん、竹野の刺身食べたらもう他の食べれんとかね。
で、そうなん。
そう言ってくださる方がいっぱいいるんですよ。
今度行きます。
ありがとう。
ね、そういうのもさ、直接話聞かんとわからん話で。
そうだから私らの生活からしたらそれがもう当たり前、産直が売ってあって刺身も美味しくてっていうのが当たり前の生活だけど、レイナちゃんたちからすれば羨ましい生活だったんだなって思ったら、ね、うん、ありがたいよね、ここに生活できてるってことだけでもね、
うん、今特にちょっと物価高なんでこっちで生活してると結構ちょっとありがたみを感じてますね、うん、
近所から野菜は来るし。
そうなんです。
自分でご飯作るの？
あ、作ります。まあ、めんどくさくなることも結構ありますけど、うん、一昨日は もうちょっと居酒屋飯でネギ塩と、うん、あとわかめと、
うん、
わかめとキャベツのサルサのサラダを作って、お酒に合う感じに。
お酒何が好きなの？
お酒はまあ、普通になんかレモンハイとか飲むんですけど、こっち来てから紀の川さんとかの日本酒を飲むようになりました。
美味しいでしょう、紀の川のお酒もね。
美味しいですね。
今度ね、予定では4月の一番最後の土日あたりで紀の川の蔵開きが予定されているので、ぜひそこでまたお会いしましょう。
そうね、だいたい酔ったくれておりますんで。
みんなどうやって帰るんですか？
あ、バスがね、あ、出てるんですよ。
出ません。
え、出ないの？
多分出ないと思います。
あれ、そうなんだ。
だからあれを見つけていかんといかん、
あれとは運転手さんを、
運転手を見つけて、飲まない運転手を見つけて。
そんな都合のいい人材が
いると思うい
ますかね。
だからそういう制度に多分。
え、そうなんだ。
前回もそうでしたから。
あ、そっか、うん、バス出なかったんだ、うん、
ただね、うん、ハンドルキーパー、ハンドルキーパーで得点をつけると、うん、結構おるんよ、ハンドルキーパー。
そうね、別に飲まなくても大丈夫って、その雰囲気が好きだっけっていう人もいるし。
クラブ開きに行って飲まない人いるんですか？
だからその飲まない人がハンドルキーパー。
今ここでね、ここで皆さん誰か飲まない人、私を連れてってください。私とレイナちゃんを連れてってください。
よろしくお願いします。いや、
レイナちゃんは連れていくけど、私はどうしようかなってみんな思ってると思う。
そんなことあります？
面倒見きれん。
なんとか。
まあ、方法はあると思うんで、
うん、なるほど、いや、ぜひ行きたいですね。
木の川さんと仲良くしといてください。まあ、そんなこんなでね、また後半は電話しちゃうぞのコーナーと、またレイナちゃんの根掘り葉掘りお伺いしたいと思いますので、ね、後半も聞いてください。
はい、後半もよろしくです。
その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく、そんな新鮮な空気が漂う明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている。人と人との絆が、そこにある。イサネとスタッフの笑顔が溢れてる、魚屋がある。その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和5年1月30日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
本日は諫早地域おこし協力隊、埼玉県出身移住者、はい、下崎玲奈隊にお越しいただいてお送りしておりますが、さあ、ここでですね、私たちの仲間であります中小企業家同友会諫早支部から、う
ん、はい、
飯盛の後ろ田木工所、
今日は後ろ田さん、
後ろ田社長と電話がつながっております。もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは、後ろ田さん。
こんにちは。どうもお疲れ様です。
どうもお疲れ様です。
もう雪は溶けた感じですか？
はい、もうさすがに。
どんだけ。
でも飯盛沿線やっぱきつかったね。
飯盛大変やったね、
うん、今回は飯盛だけじゃなく皆さん大変やった。
いや、まあ、大変やったんですけど、
特に251結構なんか
雪が、あそこ雪溶けてなかったよね、いつまでもね。
そう
ですね、
はい、そうやね、
飯盛はちょっと別世界なんで。
別世界やね。その飯盛の251の中でも特に別世界であるあの花屋のあたり、
あ、
はいはい、
レ・フルールっていう、
レ・フルールってお花屋さんがあるんや、ね、
あちゃん、知らないです。
でそこがねこう坂になっとって、坂のてっぺんない、
あ、じゃあ雪の時は、
雪の時はすごいことになるよ。
やばそうですね。
そうそう。なんか後ろさん、そこでその雪国であるレフルールでなんかイベントがあるということで、
はい、はいはい、ありがとうございます、
ご紹介いただければ、
はい、はい、今度の、もしもし大丈夫ですか、
はいはい、あ、大丈夫大丈夫、うんうん、
はい、今度の土日ですね、はい、2月の4日と5日、
うん、
あの湯守町の先ほどから言われてますレフルールさん、
うん、花屋さん、
はい、はい、花屋さんですね、
うん、
お借りしまして、うん、大人の贅沢ワークショップという名のバレンタインマルシェを開催いたします。
何何それ。
バレンタインマルシェ、
はい、
贅沢ワークショップ、
贅沢ワークショップです。
へ、何を作るの。
5軒のショップの皆さんが集まっていただきまして、それぞれ例えばブルーさんという彫金の先生がいらっしゃるんですけども、
彫金
教室ですね。
お金を貯めるやつ。
それ貯金え、彫金って超合金、何、なんか
彫金っていうのはその金属を加工して、
うん、
指輪とかバックルを作る、
バックル
ワークショップですね。
それを作れるんだ、ワークショップで。
はい、作れます。
それが一つでしょ。
それが一つ、うん、それと焼き印製作者さん、
あ、はいはい、ダルリさん、
ダルリさんの革だね、
皆さんご存知の
革職人、
はい、そして
そちらが革の小物とまた革製品のワークショップをあります、う
ん
う
ん
う
ん、
は
い、ダルリさん結構猫の足型とか得意ない。
そうですね、
あの革製品、
革製品でね、
にゃんこ系得意ね、
うん、ああ、本当ですか、はい、猫好きなんですかね、
うん、ダルリさんは犬を飼ってるけど猫が
好き、猫好きだよね。
素敵な革を作って、犬を作って、いろいろ、はい、
はい、
で、
はい、それと、ね、弊社後ろ田木工所と、
はい、
パンダ工房さんというあのウッドバーニングの先生がいらっしゃるんですけども、
ウッド何？
バーニング？
ウッドバーニング。
ウッドバーニングって何？
はい。なんて言いますか。
焼きを入れるやつ？焼きをって。
それは美佐子さんです。
ほら焼き入れたるけ。違うって。
そうです。
あのコテでこう絵を描くやつ。
あ、焦がし絵か。
焦がし
絵を描いたり、うんうん、文字を描いたりですね。
はいはいはい、はい。
と、まあ、レーザー彫刻みたいな感じ。
なるほどなるほど。
じゃ後ろ玉工所で作った何かをそのコテで絵を入れるみたいな。はい、ああ、それも。
木で作った、ヒノキで作ったちょっとしたアクセサリーのトレイですね。
うん、
トレイ。
アクセサリートレイに、うんうん、その半田工房さんのご指導の下でウッドバーニングをしていただきます。
なるほど。楽しそうね。おしゃれね。
おしゃれですよ。
うんうん。そしてもう一つ。
それともう一方。
うん、
アロマトリートメントルーム、あやさんという方が、
うん、
アロマ
で癒しを提供されます。
あ、はいはい、前やったことあります、レフルールさんのそれで、うん、でも自分にぴったりのこうアロマの香りを作れるのね。
それ楽しみですね。
楽しみですね、それ楽しそう。
またですね、当日はですね、うん、キッチンカーもいらっしゃいますんで、
うんうん、
まず2月4日土曜日が、
うん、
ブルームバーガーさんというキッチンカーのお店の方ですね。
はいはい、
長崎のオリジナルハンバーガーを作ってらっしゃる。でこちらが4日の土曜日、
はい、
次の日曜日は、
はい、
ザ・ワイズ・キッチンさん、
うん、
ご存知です？
いや、初めて聞いた。
ホットサンドとか出されてるお店なんですね。
楽しそう。
そうなんですね。
だからそのゆっくりそのワークショップをされながら、
うんうんうん、
そこで食べられるっていう。
お、全部やってもいいよね。だから、
ね、
はい、指輪はできるわ、革の小物入れはできるわ、うんうん、トレーね、できるし、
もちろんお花もあるわけや。
あ、もちろんお花屋さんだからね。
お花に お花畑に包まれて、ね、
うん、
そういう癒されて。
そっか、レイナちゃんが好きな、なんて言ったっけ、サボテンの何
リプサリスですか。
リプサリスもあそこにあるかもしれない。
あったら、あったら嬉しいです、
ね、素敵なお花屋さんなんよ。
あ、そうなん
ですね。どっから見てもカフェ、
へ
うん、どっから見てもカフェ、
行ってみたいです。
観葉植物もいろいろあって楽しい、
いいですね、
うん、ぜひ行きましょう。
おしゃれなんだ。
で、素敵なお姉さんがいますから、
いいですね。
この時期はウッド、あの薪ストーブがですね、置いてあって、すごい雰囲気がいいですよ。
薪ストーブ、
そうね、はい、楽しい空間なので、
はい、
で駐車場もたっぷりあるの で、
本当です
か、多分バスで行っても大丈夫。
バスですか。
バス
いや、バスも止まるやろあそこ、
うん、バス止まります、ね、止まります、うん、バス停が近くにあるんで、
う
ん、
そうそう、
いやいや、そうじゃなくて、
バスで乗り込んでも車止められますよ、ね、
バスで乗り込んでもボケやったバス持って行って、
今度なんか天気予報からすると、うん、雨は降らなさそうな天気なんで、
うんうん
うん、まあちょっと暖かくなりつつ、
ね、
春の風がちょっと入りつつ、
まあ一日遊べますね、うん、それね、
そうですね、う
ん
う
ん、ぜひレイナちゃんも、
まあ、バレンタインって言いますけども、ね、うん、もちろん大人の方がメインですけども、うん、当然子供さんも一緒に来ていただいても楽しめるイベントとなっております、うんうん、
へ
え、ね、
いいっすね。
ワークショップ楽しいね、いろんなことを自分で作るって、ね、
はい、
遊びに行こうかな、
うん、バイクで、ね、
皆さん
お茶はバイクで行きます、
うん、まあ、あの短い時間でしたけど、ぜひ週末、ね、はい、楽しんでやってください、
は
い、
ね、楽しみましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
優しい瞳を持っていたならば。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビ、カンブリア宮殿ポークですね、
はい、
島崎玲奈さん、ね、今の自分をこう続けられてる理由、
今の自分を続けられている理由、
楽しくやれてる理由
そうですね、うん、まあ、なんかまだ諫早に来て1年経ってないので、うん、
3ヶ月やろ。
そうですね、 3、4ヶ月
赤ちゃんだとやっと首が
なんかまだなんか全ての季節を楽しんでないなと思ってて、
そうだ、ね、
なのでなんかあのとりあえずまずちょっと春夏秋冬諫早を楽しむっていう感じで思ってて、
うん
うん、なんか楽しんでる中で街の人とかと関わっていったりとか、
うん、
なんか徐々にそういうのができていけたらいいなと思いながら、
うん、
まあ楽しんでますね、
うん、とりあえず秋冬や
な。そうですね、今秋冬です、ね、
今度春夏があるので、
うんうん、そう、花見も楽しいよ桜の、うん、
花見スポットどこがおすすめですか。
花見いっぱいあるよ、
諫早公園だの桜鼓だの、
あ、こっち街中はね、
街中はね、うん、
白木峰とかは綺麗なんですかね。
白木峰は、菜の花が、
菜の花と桜がね、菜の花と桜と海のこのコラボレーションがすっごい綺麗なんよ。
菜の花が黄色で、桜がピンク、
薄ピンク で、
あと海で、
海がね、有明海、
コスモスちょっと見に行って、うん、なんか菜の花やるって聞いたので、うん、綺麗なんだろうなと思って、
綺麗ですね、黄色とピンクと、ね、
お弁当持って行って、
うん、いいですね、
うん、
朝早い時間がいいですよ。
あ、そうね、う
ん、朝焼けが綺麗だとは聞きましたけど、うんうん、車なしじゃちょっととてもじゃないけど無理ですね。
そっか、
8時前ぐらい、
うん、8時前、うん、
お茶にバイクに乗せてもらい、
7時半ぐらいが一番いいかもな。
へえ、それぐらいなんですね、
うん
うん、
それでね、それくらいを超えるともうカメラマンがおるんや。
あ、
だから写真撮るときに人が入ってしまうので、
なるほど、混むんですね。
7時半でももう結構おるけど、
そうね、うん、
人気のスポットな
んで、
人気のスポットですよ、
あそこは、うん、綺麗ね。
あとは有明海が表情を変えるので。
ああ、本当ですか、
うん、
もちろん季節でも変えるし、うん、その満ち潮引き潮でも変えるし、あ、まあ、それとフルーツバステートのコラボレーション、
うん、そうですよね、うん、なんか有明海、今は小長い牡蠣がすごいですけど、うん、春はアサリとか、
そう、ゆりかごアサリ、
夏はなんかビッシ、
え、
なんかイカのビッシ、
ビッシ、小イカよ、
ビシっていうの、
うん、が取れるって聞いたので、うんうん、なんか季節ごとにいろいろ食べれるものがいっぱいあって、うん、すごい楽しみだなと思ってて、
そうね
食べ物のことばっかり考えてるんです
まず食べ物にね
いや食べ物基本やんけ
ねえよかった、楽しんでる今でも
楽しんでます、
うん、よかった、いさはや来て
本当に、はい、うん、毎日なんか景色綺麗だなとか、うん、食べ物おいしいなとか、うん、いろいろ思いながら
いやこうやって楽しんでもらえるというのが一番嬉しいよね、市民としてもね。
そうね、うん、で本名川も結構高木の本名川、
うん、
高木川
に本名川が結構すごいとこがあって、
へ
ー、
どこだろう、
高木のね、ところよ
どこ
おい、 いやもう世界レベルの空間、
世界レベル、
そうそうそう、あのボートの、ボート、
あ
ーボートのオリンピック候補選手たちが練習してる場所、
あなんかボートのそういう写真を見かけたような気がします、うん、
あの探していってください、
川がねまっすぐなの、
そう
だからもう世界もう日本中もうこんなまっすぐな川ないって練習、
肝心の高木のどこなのかっていう情報
が、あのなんかホームセンターあるやん、なんか高木にしかなさげななんとかいう、
何だっけ、
ゆ
うとく、違う、
あなんかそんな名前、あのとこから海側に、うん、海じゃない、
川側に、右手の方にね、
奥に入って、
矢印が書いてあるよ、あ
秋にちょっと彼岸花がすごい綺麗に咲いてたところですかね、
彼岸花、
その奥の方、うんうん、ず
コスモスやろ、
コスモスだ、彼岸花もコスモスのもあるよ多分、
あそう、
うん、コスモス、
ぜひその本名川のその世界が注目してる本名川もぜひ
ぜひちょっとその視点では見てなかったので、
うん、だから来年かな、インターハイ
あやるんですか、
うん、ボートのインターハイは高木なんで、
だからね強化選手がね結構かっこいい筋肉隆々の人たちが来るからある出会いがあるかもしれない
だからもうあそこはもう JOC 認定なんで、
あそうなんですね、
うん、JOC 認定のもうコースに練習コースになってるんで、
さすがすごいですね、
すごいんですよ、うん、わーって感じ
わーって感じ
そういうとこにレイナちゃんのイラスト、ようこそ諫早へみたいなのがあったらね、
さあこれからレイナさん何をやってみたいですか。
そうですね、今まあ私の任務がサザンカ高原の活性化なんですけど、うん、
はい、
今はちょうど新商品の開発とかちょっと商品の見直しみたいなことをやってて、うん、でまあ、ゆくゆくはなんかサザンカでイベントとかしたいなと思ってて、うんうんうん、今あんまり、まあ、ロードレースとかぐらいしかあんまり大きいイベントって うん、やってないので、うん、なんかまあ 人手が足りないとかそういういろいろ問題はあるんですけど、うんうん、ゆくゆくはちょっと大きいフェス的ななんかイベントをやりたいなって思ってます、
うん、フェスいいね、
いいですよね、うん、せっかく広いので、
そう、
ね、
いいと思います、うん、バイカーズミーティングとかやったら
バイカーズ
九州から来ると思う
よ、すごい集まってくるよ、
うん、
バイク、なるほど、
そう、
バイカーズミーティング乗らないとあんまりピンとこないんですけど、うん、
それで人手が足りなくても、うん、ボランティアお願いしますって声かけたら、
うん、集まりますかね、
う
ん、結構
集まりますね、うん、
そういうの諫早の人の優しさが出てますね、そういうところ
そうやね、いやあそこは絶対九州から来るって
本当ですか、
九州全域から来る、
うん、
バイカーズミーティング、
あとは上野のおちゃんに脅させるとね、
脅させる、
うん、
や
これ手伝い来いやっていう一言ね、いや
そんな言い方はしません
圧力をかけるんです、ね、
圧をね 目力でぐっと
エリアっていうのは諫早から見たら端っこやけど、うん、佐賀に近いので、
あ
そうよね、
うん、だから福岡から佐賀通って、うん、バイカーがいっぱい集まってくると思う、
うん、
確かに佐賀からの観光客の方も結構来られるって聞いたので、
うんうんうん、いっぱい来ると思う、
そうね、うん、いいと思います、
島原からも雲仙道路、うん、何道路あれ、海岸道路、
堤防道路、
堤防道路、あそこ通ってブンブン来るし、うん、
だからアメ車旧車イベントとかバイクイベントとかそういうのもバンバンぶつけてい
ったら車両系
車両系
いいと思う、
うん、
なんなら自衛隊のその模擬 模擬訓練。
ああ、いいですね。自衛隊はでも子供とかもあの試乗体験とか、
あ、そうね、
結構ありますよね、うん、ああいうのとか音楽隊みたいなのとか。
あ、音楽隊とかね、
結構人集まりそうですよね。
うんうんうん、次から次にあるね、やっぱりね、構想がね。
そうですね。
いっぱいやることあるね、レ
ナちゃん。忙しいです。
そうやろう。だからね、本当ね、お金かけずにできることっていっぱいあると思うよ。うんうん、
なんか噂では自衛隊はタダで来てくれるって聞いたので、
あの公共性があれば来ます。
もう最後のチャイムになりました。 もっといろいろねイベントの ね、
そうですね、
構想が、ね、出てきたのに。
へー、まあぜひね。あ、そうそう、彼氏募集中って
言うんですか。
言いたいって言おらんやった。
言いたいとは言ってないですよ。
できれば自衛隊とか言う
な
やと。
そんなガツガツしてないですよ。
ねえ、できれば自衛隊って言いよったよね。
じゃあ、まあ、協力隊女子3人とも彼氏募集中です。
できれば自衛隊やろ。
できれば自衛隊、これは私の願望です。
陸海空どこがいいんですか。
ちょっと悩みどころですね。それ選べないです。
まあ、いい人がいればね、ご縁だからね。
誰か紹介してください。
ぜひ美佐子さんのルートで合コンを。自衛隊対地域おこし協力隊。
そうね。で、世話好きおばちゃんは一人酔っ払います。
お。できると思います。まあ、来週はですね、令和5年2023年2月に入ります。
2月
の6日記念すべき194人目のゲスト様は、はい、九州ガスホールディングスグループ、
うん、はい、
株式会社吉継工業吉継大輔社長に、ね、はい、お越しいただきますが、うん、フルーツバス停を作った会社です。
あ、本当ですか。
施工した会社です、
うん、
へ、ぜひお楽しみにと思っております。
はい、
ね、うん、面白い話がいろいろ聞けると思います。
楽しみですね。今日はチムグクル、
あ、エンディングは沖縄のね、うん、沖縄のご夫婦、若いご夫婦が楽しそうに歌ってる。諫早にもね、
うん、諫早にもちょこちょこねライブにいらっしゃるんで、
うんうん、そうなんですね、う
ん、呼んでくれたらどこでも行きますって言ってるので、
この二人が来たらその空間が沖縄になる
もん、ね、そうなの。
強いですね。
あ、でもサザンカ高原で、
あ、いいかも。
外で太鼓とか、太鼓とか連れてくるから、
音楽フェスみたいなのもありです
ね。ありやね、
うん
うん、あそこ少々大丈夫やろ、うるさいって言われんやろ、うんうん、
誰にも言われないですね、うん、あそこ、ね、
帰り温泉に入っていくとかね。
あ、いいですね。あ、
いいかも。ね、まあお話は尽きないんですけどね、うん、お別れのご挨拶の時間になっておりますが、はい、下崎玲奈さん、言い残したことはないですか。大丈夫ですか。
大丈夫です。言い残したこと、
彼氏募集言ったもんね。
言いました。
なんかそんなガツガツしてない。
言わされました。
そうそう、
諫早地域おこし協力隊下崎玲奈隊員もご一緒に、せーの、
また来週
サザンカに来てね。
バイバイ。
焼き芋美味しいよね。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へ、美味しい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。